さまざまな問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。
そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆さん、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリーです。
はい、というわけでちょっと久しぶりって感じになっちゃうんですかね。
そうなんですよ。すみません、ちょっとお休みしてしまいました。
はい、
申し訳ありません。
お休みしてしまいました、はい、皆様お待たせいたしました。
休息したからね。
そうですね、はい、そしてその内容もまたお待たせいたしましたで、うんうん、いきなり行くんですが、はいはい、本日のご予約は、はいはい、結構前になってしまうんですよ。休んでることもあるんですけども、うん、結構前になってしまうんですけれども、うん、泣いた赤鬼ってやったの覚えてます？
ああ、やりましたね。
泣いた赤鬼のことをやって、その時に私ボソッと、実はこれ続きがあるんですよってちょっと言ったんですけれども、
やべ覚えてねえわー。
はい、泣いた赤鬼の内容を覚えてくれたんですけどね。そしてその続きを今日ちょっと2人で朗読しようと思ってるんですけど、
マジで、
この朗読が、
こんなところに台本が、
はい、この朗読がですね、結構時間がかかってしまうので、まず今最初にこういったご説明を皆さんにしてオープニングの間でちょっと説明をしてですね、オープニング終わったらすぐにもうちょっと本日は、
マジ、はい、これリハーサルしてないんですけど、
はい、でですね、あの終わり、なんだよ今の息の温度差は、あの終わり方がですね、やっぱりこう、はい、赤鬼がかわいそうすぎるっていうことで、阿部の博之さんという方が創作したんですよ。ちょっとみんながこう救われるように創作をした話が続きとしてありますので、はいはいはいはい、それを本日ちょっと皆様にご紹介したいなということで、2人でちょっと朗読したいと思います、
は
い、でこの朗読が10分くらいかかってしまいますので、うん、この朗読に関しての話は後半に持っていきたいと思いますので、
いいね、
は
い
は
い、
そんな感じなので、うん、ちょっといきなり朗読に入るんですけど、覚えてます？泣いた赤鬼。
あ、そう、作品も覚えてるよ。
あ、大丈夫ですか？
っていうのはね、ちょっと思った、ちょっとね、予習した。
あ、マジですか？
これやるよみたいな感じは振られてたのね、
はいはいはい、はい、
だからまあその台本とかのリハーサルは一切してないけど、と思って動き調べて、あーあーあー、あれなみたいな、
はいはいはい、そうなんですよ。でその続きというものがありますので、うんうん、その続きを今ちょっと皆様にね、うんうん、あんまりやっぱ続きがあること知らない方も多いので、
そうだね、うちもね、そのだから幼稚園の時にやったやつじゃない、あれ自体もだから 先週だから 先々週ぐらいか、
そうですね、
最後にやった時に、はいはいはい、言ってたストーリーがあれでしたね。
そうですね、
一番知ってるやつ、ね、
まあ、実際その泣いた赤鬼という方のは浜田博介さんという方が書かれて、うん、その方が亡くなった後に、うん、そのストーリーに阿部の博之さんが創作して加えたものですので、うん、皆様にぜひ今回聞いてもらいたいということでですね、うん、マリーには赤鬼と青鬼と、例えば人間が出てくる
んで、ほとんどだよね、
違う、うん、違うよ、本当はナレーションやってほしかったんだよ私。
でもね、ナレーション好きじゃないから
というと思ったから、で赤鬼たちから少年ボイスだから、う
ん、
マリーに、
これは完全にフラグですね。これなんかこうちょっと結構ね、もうね、声優とかそういうあっちに、あっちが遠のいているから、若干滑舌とか怖いよね。どうしようね、噛んだら、いや、噛んでも噛んでないふりしてやんなきゃいけないね、これね。
そうですね、これ止められないんで、
止められないやつ
だね、止められないやつだね、時間的にも止められないんで、
時を止まる、流れを止めちゃいけないやつですね、
はい、なので、うん、自分のセリフはちゃんと私今日持ってきた台本に、うん、マリーのところは赤丸ついてるんで、うん、赤印は馬鹿引いてあるんで、うん、まあ、でも素直に止めることなく言ってみて行きますので、はいはい、皆様頑張りますので、ぜひ最後まで笑顔でお聞きください、はい、この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしております。雲の上からその様子を見かねて現れたのは鬼の大将である黒鬼でした。黒鬼は赤鬼のところに現れ言いました。どうしてそんなにいつまでも泣いているのか。赤鬼は言いました。
僕は人間の友達が欲しいばかりに本当の友達を失ってしまったよ。
そう言ってまたしくしくと涙を流して泣くのでした。黒鬼は、そうか、それなら今から青鬼に会いに行くかい？と言いました。赤鬼は泣きながら言いました。
知ってるの？
知ってるよ、雲の上からすべてを見ていたからね。
会いたいよ、会いたいよ、どこにいるの？
家の中さ。
家の中？
そうさ、目の前の家の中にいる。青鬼だって行くところはないよ。この張り紙をして家でじっとしていればいいと青鬼は思ったんだよ。赤鬼は一瞬苦しい顔をしました。
僕たちが仲良くなって二人のお芝居がバレると人間の友達がいなくなる。
そう思いました。でも今本当の友達が一番大切なんだと、とにかく僕の気持ちを伝えたいと、それが今できる精一杯の僕の優しさだと、そう決意しました。赤鬼は目の前の戸を叩きました。戸は閉ざされたままで返事はありません。それでも赤鬼は泣きながら何度も何度も叩きました。見かねた黒鬼が、出てこい青鬼。その言葉の後、実は戸のそばにいた青鬼がゆっくりと戸を開けて出てきました。青鬼は驚くくらいげっそりと痩せていました。赤鬼は青鬼の姿を見て、ただ抱きついて、
ありがとう、ごめんね、ありがとう、ごめんね、
と繰り返すばかりでした。青鬼は言いました。
違うよ違うよ赤鬼くん、鬼はね、いつも人間を驚かすばかりで、鬼と人間は敵だっただろ。だからね、人間と仲良くしたいという赤鬼くんの気持ちを僕はすごいと思ったんだ。だからね、僕こそ本当にありがとうなんだ。
次の日、赤鬼は家の前に、
心の醜い鬼の家です、
泣いた赤鬼途中の看板という立て札を立てました。それを見た人間は不思議に思い、逆にいつになく多くの人が集まってしまいました。赤鬼は集まってくれた人間に隠すことなく正直に全てを話しました。その話を聞いて人間はしばらく黙り込んでいましたが、ついにある言葉が出ました。
騙したんだね。
それから席を切ったようにいろんな言葉が出ました。
芝居を演じたずるい鬼、
立て札の通り本当に醜い鬼だ、
これまでの優しさも全部芝居だったのか、
青鬼がかわいそうだ、
いや青鬼はバカだ、
所詮鬼は鬼だ。赤鬼は何も言えず、ただ
人間の友達がいなくなる、
そう思いました。そう思うとまたしくしくと涙を流すのでした。しかしそれでも人間の言葉が止まることはありませんでした。その時突風とともに黒鬼が現れました。その力強く荒々しくも見える姿に人間はたじろぎ言葉を止めました。その姿とは裏腹に黒鬼の言葉はしなやかで、そして独り言のように人間に問いかけました。青鬼は友達の願いを叶えるために犠牲になったよ、犠牲になった良い鬼だ、優しい、友達が欲しくて寂しがり屋の赤鬼は人間にあらん限りの振る舞いをし、そして青鬼の優しさを知って謝り全てを打ち明けた優しい鬼だ。でも一体君たち人間の優しさはどこにあるんだろう。人間の優しさ、人間の誰もがその言葉を心の中で繰り返しました。沈黙が続きました。誰一人人間の口からは言葉が出なかったのです。むしろ黒鬼の堂々たる姿と言葉に不動の威厳を感じ、神々しささえ感じたのでした。誰も黒鬼から目を離すことができませんでしたが、再び突風が吹きすさび塵が人の目を奪いました。そして黒鬼は突風とともに姿を消していました。それから数日後、赤鬼も青鬼も山から姿を消してしまいました。この過ぎ去った出来事は、ここに集まった人間たち一人一人の心に深く深く刻まれました。その後もこの話題になると意見はまちまちでしたが、子供も大人も自分の優しさを見つめようとする心はいつまでも変わることなく年を重ねました。そしてことあるごとに人間は優しさを大切にしたいと赤鬼の家に集い、この出来事を友に伝え、子に伝えました。そして赤鬼の住んでいた家の前に書き換えられることがないように石を刻んで立て札を作りました。 そこにはこう書かれていました。
心の優しい鬼のうち、いつでも帰っておいで。
泣いた赤鬼、最後の看板。はい、というわけでですね、ちょっと聞いてもらったんですけれども、
めっちゃ感動るかな。
はい、感動ましたね。あのね、やっぱりね、私今日ね何もやってきてなかったんでね、やばかった。あっちマジにナレーション投げればよかったと心から思いましたね。ええ、
これはもう罰ゲームだな。
マギにナレーションやらせればよかった。
うちね、割とね滑舌はね良くなった方なんだ。最近やってないけど、
うん、
あんまね噛むことはない人なんだ、
うん、
そう。ただね、ナレーションに向いてないの、うちの声質が。だからね、大丈夫嫌いな。
マジか。
いやいやいやいや、
はあ、まあ、というわけでですね、噛み噛みでしたがいかがだったでしょうか。噛みましたよ、噛みましたよ、
ね、
何か
これ ね、 あのね、はいはい、読むのに必死でね、結局ねどういうストーリーかいまいち覚えてないんですけど、はい、申し訳ないです。
おーい。
あの、端的に言うと、
端的に言うと、うん、いや今読んだじゃん。
いやだってもうさ、中を演じるのにいっぱいいっぱいで全然覚えてないんだよね。端的に言うと、
まあだから青鬼に、うん、人間たちに正直に打ち明けたわけですよ、
うん、
結局、
うん、
そうすると人間たちは騙されたって、うん、ひどいことを言って赤鬼を責めたんですね、
うん、
それを見かで赤鬼はしくしく泣いてたんですけども、
うん、
それを見かねた黒鬼が、
うん、
赤鬼も青鬼も優しさから行ったことだと、
うん、
じゃあ人間たちの優しさはどこにあるんだろうと問いかけたんですね。
ああ、
まあ、結局赤鬼も青鬼も姿を消してしまいましたし、うん、黒鬼もその後出てくることはなかったんですけれども、うん、
ああなるほどね。ああなるほど、いい話や。
まあ結局ね、あの、うん、泣いた赤鬼、普通の終わり方ではかわいそうすぎると青鬼も赤鬼も報われないということで、
うんうんうん、
こういった続きを創作された方がいらっしゃって、
うん、
まあ残ってはいるんですけれども。
なるほどね。
はい、なので後半について、ね、行きましてはね、
うん、
まあ、ちょっと感想というか、優しさって難しいなって話と、
うんうんうんうん、
優しさに伴って正義っていうについてちょっと話しよう
ふ
え
ー
ですが、はい、それだけだとねちょっとまあ難しくなっちゃうから、ちょっとお遊びも入れていきたいなと。
お、入れるんだ。
入れますよ。
はい、わかりました。
思います、
はい、
以上泣いた赤鬼のその後でした。